メガデブ発信。
何言ってんの。でーでーでーでーでー使えねえ。
せーの、
メガネとコデブ。
ブラジャーみたいになってる。
どうもメガネとコデブのメガネでございます。
何なんだよそのテンション。はい。
そしてもう一人この方ですね。じゃあ最後です。この方です。
こんばんは。アサギクニコです。
来ましたよ。
来ましたよ。
これね、ほんとね、いいんですか別に、その、別れるって分かったら、もう付き合い始めていいんですか、破綻状、夫婦が破綻状態。
弁護士言葉みたいなのあんだよ。
夫婦が破綻状態だったから、付き合い始めたみたいな。
でもみんな事実上離婚。はい、あ、じゃあ、不倫って書いてあったよね。
ほんと、大桃美代子さんがかわいそうですよ、ほんと。どちらも知的タレントです、ね、
これで確実にツイッターを大桃美代子がやったっていうのを、はい、確実だよね。
確実です。
赤の他人何のメリットもなくやらないもんね。
実名出すって怖いですね、やっぱり。
これやっぱ怖いね。やっぱ思った。
しかもツイッターとかで、この間
AK。しかも昼帯が怖い、
ね。昼帯が怖い。めぐみさんが、なんか目腫れてるみたいなこと言ってましたもんね。
そう、はい、お前なんで知ってんだよ、まず。その時間帯に。おかしいだろ。
本当ですよ、もう。
仕事しろ。
仕事しろ、本当。月食。月食もね、大変でしたけどね。
月食って何？
月食。皆既月食。
あ、大変でしたよねって、はい、なんか事件かと思った。
まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。
どうでもいいかな、はい。結構重要だよ、浅井邦子さん。
浅井邦子さん、重要です。
もう全部いなくなればいいんだよ、雑学とかなんかよくわかんない。
Q様に出てる人たち。
うん、人たち。
サマーズの番組に戻れ。怪しい体育館貸しちゃうのかよに戻って。
戻って、素人の暴走族で出した方が絶対面白いよ。
グラビアアイドル軍団対ギャルサー軍団。
ほんと出した方がいいよ、本当に。
前、おなら募集とかやってましたよね。
もう終盤でしょ、
末期の時。末期の時です。怪しい〇〇貸しちゃうよ。これです。
なんなんだ、あんな番組じゃなかったんだよ、本当に知恵を競う。
途中にあった御嶽占いって何なんですか僕らが
やった。あれはよかったよ。
あれはよかった。
変なばあちゃん出てきたね。
はい。浮いてるんですよ、なぜか。CG で。そんなことどうでもよくて、今日、メガネとコデブの月一恒例の企画なんですけれども。
極上力だっけ？
極上力。チャラ打ちとか言ってね、チャラチャラしてパコるみたいなね。何なんだって、あれは。本当に。
ちょっと、中2ぐらいの時チャラかったね。
チャラかったね。
今は落ち着いたとか。
わけわかんない。羨ましいぞって。
お前、高校生だろ。
セックスもゲーム感覚って。
うまいな、うまいなじゃない。
それよりもね、僕ら20代30代のね、
あのね
仕事してる女の人のね、ガールズトークの時が一番なんかちょっとドキドキしましたよね。
セフレ
本当ね、その恋愛感情
どうぞ。から言っとくけど、この収録の前日の話をそのまましてるだけですからね。
はい、本当に。お腹出てる AD の子ね、僕超好みでした。
後半の
アングレ太ってた方
がいい。後半のサービスタイム、
サービスタイム、アングレ太ってた方がいいんですよ。で、なんか、お腹の脂肪を壊すやつで、くすぐったかったのが、
2センチだけ。
笑ってるんですよ。
2センチだけね。
かわいい。
あれ、もだえるところのポイントなんだ
よ。あれいいっす。あれで子宮マッサージとかやっちゃうんですからね。あと、道端、アンジェリカさんですか、で、レギュラー出てる。
う
ん、
あの人すごい、
ね。あの人顔、
長女。
顔だけ見たらね、ほんと男なんじゃないかって思いますけどね。
うん、まあまあ、男っぽい感じでしたね。
はい、というわけで、そんなご飯話してる、そういうこと話してる場合じゃないんですよ、ほんと。
出ましたよ。井上公造さん。
メガネとコデブ。
はい、というわけでメガネとコデブの今回は月一恒例の企画でございます。はい、タイトルコールお願いします。
じゃあエコーお願いします。
はい、
キネマとコデブ。
イエーイイエーイ。キネマとコデブでございます。
だんだんタイトルコール恥ずかしくなってきたもん、なんか
マイクの関係者一回音飛びとかありますからね。
キネマとコデブ。
キネマって
キネマ、キネマの、ね、
まあ、キネマ巡報者。
キネマ巡報者、襲撃事件。
襲撃事件はねえだろ。
まあ、メガネとコデブがですね、
コーナー説明ね。
ど素人ポッドキャストやっております、グダグダポッドキャストやっておるメガネとコデブがですね、毎月、最後の週に、
そうですね。
一つの課題映画を、まあ、
自腹で見て
、で、ああでもない、こうでもないと。これが面白かったと。なんか、これが面白くなかったと。あの音楽は良かったと。カリナが脱いだと。
脱いでない。まだ出てないから。今回も。
これ出てないです。
本当に出たらどうしようかと思うね。
今回出て、なんかね、キャバ嬢のドラマやるっていうね。
そうです。
ね、
なんとかナンバーワン。
合ってる。本当。
合ってる。まあ、失礼だな。
まあ、そういう感じでね、そういう毎月映画のこと言うんですよ。
そうそうそう。
そのコーナー
完全ネタバレね。
はい、完全ネタバレです。もう先に言っときます。これもう 100% ネタバレします。最後、爆弾追っかけます。
爆弾を追っかける。
最後爆弾を一人で追っかけます。
いやお前それを最初に言うんだ。爆弾を
追っかけます。
爆弾を追っかけますって、まあまあまあ、
まあまあまあ、はい。
じゃあ今回の
課題映画はですね、言っていいですか、僕から。
ああ、また言っていいです。
スペースバトルシップヤマトです。デンデンデンデンデンデン。
使えんのギリ。
お前を弟だと思ってたね。あらすじをじゃあちょっと言っていいですか。
どうぞどうぞ。
はい、あらすじです。
宇宙、それは
あ、そういうことじゃない。無限に広がる大宇宙。
誰だ、 CM か。
国民的アニメの金字塔として1974年放送当時から長年にわたって愛されてきたテレビアニメ宇宙戦艦ヤマトを実写映画化。地球からはるばる彼方のイスカンダル星を目指し、
古代ビートたけしのパーター。関係ないですこれ、すいません。テレビ見ながらやってるんで。
本当なんで家じゃないんですから、はい、古代進むら宇宙戦艦ヤマトの組員たちが戦いを旅を繰り広げる。監督はオールウェイズ三丁目の夕日の山崎隆さん、
はい、
で主人公の古代進むを木村拓哉、女性パイロットの森幸を黒木メイサが演じると。日本最高峰 VFX チームを引き、
ロボットですけど、ね、
最新技術を駆使した圧巻の CG 映像が見どころと。
はい、
はい、というわけでこの、宇宙戦艦ヤマトの実写版スペースバトルシップヤマトをですね、
はい、
まずメガネとコデブの、まあ、キネマとコデブって言ってますからね、コデブさんにも評価していただくと。でこれが評価が、まあ、毎回言うようですがポイント制で、
ポイント制、
お肉ポイント、
そう、5肉満点、
最後5肉、最低0肉と。
はい、
それではちょっとパッパッパッと言っていかないとね。
ほ
んと年末なんでね、
年末詰まって
る、はい、
年末詰まって
る、年末なんでね。はい、というわけで小出部さんの評価お願いします。
三肉です。
三肉来ました、来ました。まあかもなく不可もなくというところですね。
まあ
まあまあ、小出部さんにしては、小出部さんにしては高いですよ、批判的な、
うん、だから今日は荒れないですよ、ご安心ください。
小出部さん、じゃあお願いします。
はい、まあさ、
まあまあ、あの一番期待されてるアニメの実写化ですからね。
まあね、だから俺基本的にこのヤマトは見てないの、リアルタイム。
僕もコデブさんも、うん、あのヤマト世代ではないですもんね、うん、ちょっと一つ下のガンダムとか、
あ
の
そうだ、ね、
エヴァンゲリオンとか。
だから古代進むも分かるんだけど、あのメーテルみたいな似てる、あの森幸っていうね、は
い
はいは
い、いろいろ
分かるんです。
キャラクターは、あのキャラクターは分かるんですけど、うん、どういうストーリーか、うん、
ストーリーもよく見てみると、これ結構忠実にテレビシリーズを
体現してるんですか。
体現してるらしいんだよね。
はい、
でまあまあまあ、あの良かった点は、
はい、
まあまあ最初オープニングね、黒木メイさんの目玉から入ってくるんだよ、
はい、あのワンカットで目玉離れてって、うん、ドッグファイトみたいなこと、
ね、ドッグファイト、
はい、
つかみね、まあつかみはどうだっていいんだけど。あのまあ、黒木メイザーってやっぱ素敵だなって思うんだけど、
僕はこの映画思うのは、やっぱ黒木メイザーのための映画じゃないかと。
あ、そう、
キムタクさんじゃないんですよ、木村拓哉さん。
木村拓哉は何やっても木村拓哉なんだけどね、実は。
まあそうですね、うん、まあ、木村拓哉の映画で黒木メイザーが良かったと。
まあもともとこの役はさ、ほら、はい、エリカ様がさ、オファーって、は
い、あ、そうですよ、う
ん、っていう話じゃん、
はいはい、
だからね、まあ、エリカ様も良かったとはだったら、
まあエリカ様がやったと考えると、うん、まあ、今回の森幸の役で言うと、まあ合ってるっちゃ合ってますよね。
合ってるって思うけど、もし台本渡されてオファーされてたら、ああ、あそこでやだなと思ったんだなって俺は分かったけどね。まあまあそこは置いといて、はい、
どこですか。
あとね、オリジナルはね、やっぱりほらオープニングに今カットされてるから分かんないけど、はい、オープニングテーマ歌ったじゃん、はい、ヤマトの主題歌、
佐々木勲さん
、はい、これがちゃんとナレーションとして使われてるんで、
はい、無限に広がる大宇宙って言ってますからね。
そう、してデスラーの声も、はい、オリジナルが伊武雅刀さんなんだけど、はい、また同じなんですよ、
ね、伊武雅刀さんね、
伊武雅刀さん
知ってます。伊武雅刀さん、うん、あれですよ、スネークマンショーやってたんですよ。
でデスラーは青塗りのなんか俳優出てくんかと思ってたら、は
い、いやまあそう、デスラーっていうかね、うん、まあアバターみたいな感じでしたけど、ね、
なんかぼやっとさせてたのが、はい、まあ逆に良かったんじゃねえかなと思って。
あれですよね、まあ、CG とかなんかそういう、うん、そこでチャチくなるよりかは、うん、ああいう感じでやった方がいい、
逆にいいかもしれない、
ね、ああいうなんか
解釈ね、
油性からのみたいな。
でアナライザーって変なね、
はい、
ロボコンよ、
ロボコンみたいな、
ね、そうそう、
ロボコン、
その声もね、あのオリジナルの尾形健一さんっていう方、はい、あの忍者服部くんの獅子丸くんとか、はい、アガサ博士、
はい、
コナンのと同じ人、
あいつが黒幕のじゃないか
ちょっとね俺も最近そう思えて
アガサさんがね、うん、まあ、コナンの話はどうでもいい
そうだって、はい、オリジナルのファンに結構配慮してる、は
い、まあそうですよね、
のはまあいいんじゃない、
原作の盛り込み用というかね、う
ん、していろいろこう批判があるみたいなんだけど、柳葉敏郎、
ヤマト最高
って、柳葉敏郎あの役が真田って言うんだけど、はい、あのこれがね、なんかね、ネット上後でこう見てこうなんか棒読みだとか言われてんだけど、あれね、実際オリジナルの声優さんに似せてるのよ。
まあそうですよね、
うん、だからピッコロ大魔王の声のやってる人なんだけど、
あのそう考えるとピッコロ的なね、ギバちゃんそういう感じですもんね、あの実際の役作りというかね
実際に日本でお前実際に作られてピッコロ大魔王ギバちゃんってちょっと気持ち悪くない？
いや、あのピッコロ大魔王っていうか、あれですよ、セルゲームぐらいの頃のピッコロのお茶目さとか、ああいう真面目さっていうのはギバちゃんっぽい、
神様出てきた頃、
神様ギバちゃんっぽいなっていうちょっと思いますよね。
ちなみにピッコロ大魔王の声の人は青野武史さんと言いまして、はい、あのおいしんぼで快楽亭ブラックやってますはい、それでですね
ちょいちょい入れてくな。
で森行き、まあ、はい、いろいろ変更点もあった。
まあ、これ森行きが、うん、まあ、以前はもう全員館内から、性のはけ口にされてるような。
してねえ。怒られるぞ、大和お前に。ちょっとおっちょこちょいの生活感だったんだ。
性のはけ口にされてる。
そっちのせいじゃねえよ。
あれ、されてるような、なんかその、ぼやっとした感じの女だったんですよ。うん、それが、
戦闘犯です。
それがなんかもうね、気の強いね、女になってる。
そうそう。あと、医者役の佐渡、はい、佐渡さん。
これはね、僕らでも見たことあるかがね、いつの間にかね、酒と、酒と猫持ったね、高島礼子のね、嫁が。
高島礼子。でも一生瓶が似合うね。
はい。
本当に。
あれは別に。
どんの CM かと思って
た。つけなくてよかったんじゃない
か。メガネとコデブ。
で、まあ、それが、まあ、以上踏まえてですね、はい、俺は別に、別にストーリーも、別に、
はい、まあ、この
アルマゲドンじゃねえし
地球がボロボロにされて、うん、まあ、最後の手段で
橋爪さんはね、
はい、ヒトラーかと思っちゃいました
もうちょそのヒゲだけじゃ
ヒトラー
で、山崎努もよかったね、
山崎努館長がね、
俺よかった山崎努
で、もうこのイスカンダルっていうところにこう地球をきれいにするような装置があるんじゃないかって言われて、そうそうそう、みんなで行くと、
うん、だからどっちなんだっていう、まあ結局ボヤボヤボヤボヤボヤってさして、
ボヤボヤって、
まあよかったねって感じなんだけど、まあ、全体通すと俺は別に CG もやっぱ日本できるね、
はいはいはい、まあ、3丁目の夕日の方ですからね、うん、まあ、日本一
日本も できるよと、
はいはい、
だから、まあ話も普通面白いっていうか普通だし
広がんないな、
よかったですよ、
はいはい、
で悪かった点ですよ、
悪かった点、これが聞きたいんですよ小出さんが、うん、
キスシーンなんですよどう考えてもあそこに触れずにはいられないでしょ。
いや、みんな言ってます、あのキスシーンは
何なんだと。
いや、あれ僕はもう分かってますよ、うるさい口は塞いじゃえですよあれはみんな、いや、みんなが唐突すぎるとか言ってるじゃないですか、あれは違うんですよ、よくよく見ればうるさい口
は、そこで普通の あんなにこう勝ち気な人だったら殴ったりすんじゃん。
そっからのトロ。
受け入れて倒れ込んでってみたいな。
で、最初の時とかワープしたらみんな気絶してたのに、キスした後ワープして、その後セックスしちゃうっていうね。ほんと。
逆に気持ちいいみたいな。
逆に気持ちいいみたいなね。ワープないがしろにしすぎだろ。
推しを学ぶみたいな。これやると気持ちいいよ。
ワープの決めセクやってるっていうね。
いるみたいな。
ほんとです。来たらすぐいる。で、その後からの、森ゆきの黒木明さんのデレデレっぷり。
そう。
デレデレっぷり、
いい顔とかいいの、
いいっていう顔、あのデレデレっぷりはよくみんななんかツンデレキャラになってるとか言いますけど、あの黒木メイさんのデレデレっぷりこそが今回のヤマトの一番の収穫なんですよ、
見どころなんだ、
見どころ、
これあれはもうダメだもん、
あのキス急ですもんね、
急すぎるよ、別にいらないでしょあのキスシーン、
うるさい口は塞いじゃえ、
そうそうだからエリカ様あれを見て俺やめたと思ったの、
あー、木村拓哉とのキスシーンってことです
よ、ね、必要がないもん、
だから宇宙戦艦ヤマトっていうのは、まあ、キスシーンあったかどうか分かんないですけど、
そうそうそう、
俺も、
うん、俺もちょっと調べたよ、
でもキスシーンとかじゃなくてはっきり言って魂とかみんな宇宙にこう体が遊泳してくっつくみたいな、そういうことじゃないですか、
だからなんか最終回でね、オリジナルの方ね、はい、なんかね古代が告白する思いを告げるらしい、
はいはいはい、
だからキスシーン あるのかどうかよく分かんないけど、
別にキスとかいらない、だから
いらねえんだよ、
やっぱりキス入れないと
何なんだよ、
デートムービーになんない、
あれデートムービーじゃ、途中だって家族と面会させたらさ、でも
そう考えると、うん、踊る大捜査線って、まあ、あんま面白くない映画ですけどキスシーンとかないですもんね、
ないね、だってあれもどかしい不活やり
そうです、あのなんかつくつくのくっつかないの、う
ん、
みたいな、
あれはあれでいいんだ
よ、あれはあれ、なんでキスを入れようとしたんですかね、
倒してやっちゃって子供できちゃってんだ、まあそうね、あの時の子供
マップ中にね、
これこのことをだってサンマスマップでサンマさんにおちょくってたもん、だって
なんでがですか、
地球の危機に子供作ってるって本当に
いやまあね、
もうさすがだなと思った
もん、さすがですよ、いやちゃんときっちり見てるのね本当ワープのね、
いらねえんだよな、
ワープがね、ワープね何回もやったじゃないですか、
やってるね、
最初の時本当みんな倒れ込んでるとか気絶したのに、食事しながらとか娯楽室で
慣れっていうことにするしかないでしょ
本当にもう
波動砲連発しすぎ、
そうです、あとね波動砲ね、途中塞がれるんですよ、
塞がれるね、
敵のジャミラス、ガミラス、
うん、
ガミラスの、うん、攻撃によって
早いな、対策が早い、
波動砲塞がれるんですけど、うん、最終的に最後の最後まで塞がれたまんまっていうね、
そうそう、
本当なんとかしてね、
あれ外せって命令したはずなんだ、誰
そうなんです
、ね、なんかやれ
あれなんか、アニメとかであったらなんかそういうなんかマトリックス的ななんかキャラがいて、その人がなんか取り除くみたいな流れだった、
マトリックス的なキャラってなんだよ
それそういうキャラがあるね、
それかもうあれね、アナライザーみたいなやつが、はい、ロボットみたいなのが外すとね。
どうもメガネとコデブのメガネです。いやー、キネマとコデブあまりにも長かったので前編後編の2つに分けちゃいました。ぜひ後編も聞いてくださいね。
せーの、
後輩続く
なんで来ないもっと